7ページから12ページ、ピックアップニュース。このコーナーでは、市の未読発見や、皆さんの生活に直結する情報などをお知らせします。7ページ。地元で頑張る若者を応援します。学生や若者への支援制度紹介。問い合わせ、企画政策課、移住定住推進係、電話 755-5137。 地元で頑張る若者を応援するため、高校卒業後に市内の自宅から大学などへ通う学生や、十日町市を離れずに最終学校を卒業後、市内の企業などへ就職した若者を支援します。補助要件などの詳細は市ホームページを確認するか問い合わせてください。支援メニュー1、大学生等通学定期代補助金。対象者、次の要件のすべてを満たす人。1、十日町市に居住し、公共交通機関、鉄道、バスを利用して、学校教育法で定める学校、大学、大学院、短期大学、専修学校、高等専門学校、4年生以上に通学している人。2、令和7年4月1日現在、18歳から25歳までの人。3、通学定期券の購入にかかる経費に対して、他の補助金の交付を受けていないこと。補助対象、大学などの正規の就業年限内の通学定期券代。なお、申請時に通学定期券のコピーが必要となるため、コピーを取って保管してください。補助率、通学定期代の 20%、 年度内の上限額6万円。申請者、学生本人またはその保護者。補助対象期間、令和7年4月1日火曜日から令和8年3月31日火曜日まで。申請受付期間、令和7年8月1日金曜日から令和8年3月31日火曜日まで。提出書類など制度の詳細は市ホームページを確認してください。二次元コードがあります。支援メニュー2、新規卒業者地元就職祝い金。対象者、次の要件のすべてを満たす人。1、申請時に十日町市に居住し、学校教育法で定める学校、中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院を卒業して1年以内の人で、在学中に市内から通学していた人。2、令和7年4月1日以降に、市内の事業所などで正規雇用された新規就職者や事業後継者、新規就農、就林、就漁者、個人事業主となった人。3、就労開始から6ヶ月経過し、本採用となった人。祝い金額、10万円、1回限り。申請受付期間、令和7年10月1日水曜日から最終学校を卒業して1年を経過するまで。詳細は市ホームページを確認してください。二次元コードがあります。8ページから9ページ、令和7年国勢調査を実施します。5年に一度の大切な調査にご協力をお願いします。問い合わせ、総務課行政管理係、電話 757-9913。今年は10月1日を基準日として国勢調査が実施されます。国勢調査の結果は、国や地方公共団体が公正な行政運営を行うための基礎データとして利用されるほか、企業における経済活動や研究機関など、様々な分野で幅広く活用されています。調査へのご協力をお願いします。調査の時期、9月下旬頃から調査員が調査票を配布するために各世帯を訪問します。調査員は総務大臣から非常勤の国家公務員として任命されていて、調査員証を携帯しています。調査の対象、日本国内に住んでいるすべての人と世帯が対象です。なお、住民票の届け出に関係なく、3ヶ月以上住んでいる場所、または3ヶ月以上にわたって住むことになっている場所において回答します。回答の方法、次の3つのうち、いずれかの方法で回答してください。1、インターネット回答。2、紙の調査票を郵送で提出。3、紙の調査票を調査員に提出。インターネット回答期間、9月20日土曜日から10月8日水曜日。調査票、紙での回答期間、10月1日水曜日から10月8日水曜日。回答は、便利で簡単なインターネットで。ステップ1、調査書類を受け取る。調査員から調査票などを受け取ります。ステップ2、QR コードを読み取る。調査書類に記載の QR をスマホ端末などで読み取ります。ステップ3、回答を入力し送信する。必要事項を入力し回答を送信します。調査票を確認し、回答内容を準備しておくとよりスムーズです。イラストの説明。女性がスマホを使って必要事項を入力しています。吹き出しに10分程度とあります。イラスト終わり。インターネット回答はメリットがたくさん。24時間いつでも回答できる。一時保存機能あり。回答は暗号化され、直接総務省のサーバーに送信される。郵送や調査員への提出などの手間がかからない。クエスチョン1、必ず回答しないといけないの？アンサー1、回答は法律で義務付けられています。国勢調査は、統計法という法律に基づいて実施されていて、調査票への正確な回答は全ての人に義務付けられています。これは、国や自治体が公正で効果的な政策を行うために、正確な統計が欠かせないためです。皆さんの協力が社会の土台を支える大切な役割を果たしています。クエスチョン2、回答しないとどうなるの？アンサー2、身近なサービスに影響が出る恐れがあります。国勢調査の結果は、私たちの暮らしに関わる多くの分野で使われています。その一つに、ばらつきのない行政サービスができるよう、国から地方自治体に配分される地方交付税があります。この算定には、国勢調査の人口や世帯数などが利用されているため、正確な結果が得られないと、行政サービスに影響が出る恐れがあります。語り調査にご注意ください。国勢調査で金銭を要求したり、還付金の案内をしたり、暗証番号やマイナンバーを聞いたりすることは絶対にありません。不審な人物の訪問や電話があったときは、 相手の名前や電話番号を聞き、総務課行政管理係まで連絡してください。あなたの回答が十日町市の未来を作ります。国勢調査については、国勢調査2025キャンペーンサイトを確認してください。https://www.kokusei2025.go.jp/二次元コードがあります。国勢調査2025のロゴマークがあります。10ページ、環境講演会、ゴミ清掃員芸人と考えるゴミ問題を開催します。紳士誕生20周年記念事業、紳士誕生20周年のロゴマークがあります。問い合わせ、環境衛生課環境企画係、電話 752-3924。 ゴミの出し方やゴミの最終処分場の問題など、ゴミは社会や環境と密接な関わりを持ち、様々な問題が発生しています。毎日大量に出されるゴミ、どうしたらゴミを減らせて様々な問題が解決できるのでしょうか。ゴミ清掃員芸人のマシンガンズ滝沢秀一さんが、え、まさかと驚くようなゴミ収集時の体験などを交え、社会世相、食品ロス問題、環境問題など、ゴミ収集時に気づいた問題について軽快なトークでお伝えします。十日町市のゴミ減量に向けて一緒に考えましょう。日時、9月5日金曜日午後6時開演、午後5時20分開場、午後7時30分終了予定。会場、越後つまり文化ホール團十郎。対象者、市民。入場無料、申し込み不要。写真、講師マシンガンズ滝沢秀一さん。滝沢秀一さん、新潟県生まれ。お笑い芸人として活動しながら、ゴミ清掃員の仕事中の気づきを SNS や書籍執筆、セミナーなどで精力的に発信しています。写真の説明、笑顔で正面を向いて立っている滝沢秀一さんです。ゴミ清掃員のユニフォームを着ています。写真終わり。イラスト、イラストの説明。十日町市ゴミ分別アプリエコラビのイメージキャラクターです。来場者全員に家庭用指定ゴミ袋エコショーをプレゼント、皆さんのご来場をお待ちしていますと吹き出しがあります。イラスト終わり。十日町市環境美化ボランティア支援事業について、支援を拡充しました。問い合わせ、環境衛生課環境企画係、電話 752-3924。 新たに市内の法人や事業者が事業を利用できるようになりました。支給するボランティアゴミ袋の枚数上限がなくなり、活動規模に応じた枚数を支給します。活動ごとに申請する必要がなくなり、一度の申請で最長年度末3月31日までの活動が支援の対象になります。対象者、市民を構成員とする団体、町内会、振興会など、市内に事業所などを有する法人とその他事業者。条件など、市内の道路、公園などでの活動であること、私有地は対象外、ボランティアの環境美化活動であることなど。支援の内容、 活動規模に応じた枚数のボランティアゴミ袋の支給、焼却場へ持ち込むゴミの無料引き取り。手続きの流れ。1、活動計画を立てて市に申請し、ゴミ袋を受け取る。2、活動を実施、報告用に写真を撮る。3、以下アンダーライン、ゴミを搬入する日を環境衛生課へ連絡。アンダーライン終わり。4、焼却場にゴミを搬入し、実績報告書を提出。5、2から4を繰り返し、最長で3月31日まで。6、すべての活動が終了したら、余ったゴミ袋を返却。図の説明。手続きの流れが矢印を用いて示されています。活動計画。活動計画には、人数、場所、活動期間、袋の枚数のチェックがあります。活動計画から申請へ矢印。申請は、環境衛生課または支所地域振興課の窓口。電子申請。専用フォーム。なお、ゴミ袋は環境衛生課または支所窓口でお渡しします。二次元コードがあります。申請から活動へ矢印。活動から事前連絡へ矢印。〇月×日に持ち込みますと吹き出しがあります。事前連絡からゴミ搬入実績報告へ矢印。ゴミ搬入実績報告から活動へ矢印が戻っています。3月31日まで繰り返し活動できる。ゴミ搬入実績報告から活動を終了したときは余ったゴミ袋を返却へ矢印。図、終わり。支援を受けるためには、必ず事前の申請が必要です。詳細は、市ホームページを確認してください。11ページ、令和7年度、十日町市ビジネスプラン審査会、出場者募集。十日町らしさを生かしたビジネスプランでチャレンジしませんか？問い合わせ、産業政策課、電話、757-3139。 地域資源や十日町らしさを取り入れた新たなビジネスに挑戦する人を応援しています。これまでにも多くのビジネスプランが実現され、今年度も12月にビジネスプラン審査会を開催します。十日町の特色を生かしたプランと熱い思いを持った皆さんの応募をお待ちしています。十日町市ビジネスプラン審査会。対象者、市の企業相談会や企業セミナーを受講して、令和9年3月末までに創業予定の人。開催日、令和7年12月23日火曜日。審査方法、書類審査とプレゼンテーション。審査員、副市長、ビジネス分野専門家、金融分野専門家など。料金、無料。締め切り、9月30日火曜日、エントリー締め切り。十日町市、未来を切り開く創業応援事業補助金。審査会で採択されたプランは、補助金制度を活用することができます。表の説明、縦の項目に、最優秀プラン、優秀プランの2つの項目があり、横の項目に、採択数、補助率、補助金額上限があります。プランごと順に読みます。最優秀プラン、採択数1枠、補助率4分の3、補助金額上限100万円。優秀プラン、 採択数最大5枠、補助率4分の3、補助金額上限30万円。表終わり。詳細は市のホームページを確認してください。二次元コードがあります。昨年度の審査会を振り返る。前回の最優秀プランは清水八千代さん提案の小春屋 KOHARUYA 遥か香る山のアロマ、香木からつながる和と和と和、和は平和の和、会話の和、輪っかの和、十日町さんの黒文字を活用し、フレグランスオイルの製造販売や香りのブランディング、蒸留体験、アロマ教室の開催を軸に事業を展開していくプランです。この他の優秀プランとして、無泥土壌の養殖販売、里山の農業と食材を生かした飲食サービス、十日町産のもち米と黒米を使用した手作りおはぎの販売など、計5件が選ばれました。写真6枚。1、令和6年度ビジネスプラン審査会出場者の皆さん。写真の説明。男女6人が横に並び、十日町市ビジネスプラン審査会と書かれた札をみんなで持っています。皆さんが笑顔でガッツポーズをしています。2、審査会でプレゼンテーションをする清水さん。写真の説明。緊張した面持ちの清水八千代さんがマイクと資料を持って話をしています。写真3から6は、昨年度選ばれた最優秀プラン1件と優秀プラン3件が紹介されています。それぞれ、1、2、3、4と表示されています。表示に沿って順に読みます。1、小春屋のフレグランスオイル、大瀬。合う、瀬戸内の瀬、OSE。清水八千代さん提案。写真の説明。たくさんの花の中にフレグランスオイルが置かれています。2、雪国無泥助道、寝ぼすけ。清水常治さん提案。写真の説明。木の桶の中にたくさんの土壌が泳いでいます。3、里山の脳と食をつなぐ村パブ MURAPUB 正力利和さん提案。写真の説明。木材がふんだんに使われた温かい雰囲気の店内です。8名ほどのお客さんがカウンターやテーブルに座っています。4、小さなあんこや一花。オリジナル花おはぎ、岡美代さん提案。写真の説明。白あんを天然着色料でピンクや赤に染めて、バラの花のように形作ったおはぎです。丸い箱に花束のように収められています。写真終わり。
12ページ。60歳から始める運動教室を開催します。ちょっと動けばぐっと元気に。問い合わせそれぞれに記載。健康ボッチャ教室。日時8月25日月曜日午前9時45分から11時。毎週月曜日全12回。祝日は除く。会場中里体育館、中里アリーナ。対象者、市内のおおむね60歳以上の人。料金、初回に保険料500円支払い。内容、ボッチャのほか、簡単な筋トレなども行います。持ち物、タオル、飲み物、内履き、 動きやすい服装。申し込み、問い合わせ。NPO 法人、ネージュスポーツクラブ。電話、752-4377。写真、写真の説明。十数人の人が体育館にいます。写真終わり。健康運動教室。日時、9月4日木曜日午前10時から11時30分。毎週木曜日全12回。会場、水沢地区市民センター。対象者、市内のおおむね60歳以上の人。料金、初回に保険料500円支払い。内容、肩骨体操や脳トレの運動など、12回の教室を通して健康な体づくりを目指します。持ち物、タオル、飲み物、動きやすい服装。申し込み、問い合わせ。NPO 法人、ラポール。電話、761-7073。写真、写真の説明。間隔を置いた椅子に座り、体の左側に両手でタオルを広げて体操をしています。写真終わり。シニアヨガ教室。日時、9月10日水曜日、午前9時40分から11時。毎週水曜日、全12回。会場、市総合体育館。対象者、市内のおおむね60歳以上の人。料金、初回に保険料500円支払い。内容、呼吸を大事にしながら体を動かす誰でも簡単にできるヨガです。持ち物、タオル、飲み物、内履き、ヨガマット、貸し出しあり。講師、中島美里さん。ヨガインストラクター。申し込み、問い合わせ。NPO 法人、ネージュスポーツクラブ。電話、752-4377。写真、写真の説明。それぞれ長方形のマットを敷いた上で、両足を広げ、膝から直角に曲げたポーズをとっています。写真、終わり。